使徒の働きの3章17節から順に読んでいきます。使徒の働きの3章17節から、お読みします。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。またサムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言ってあなた方の先祖と結ばれたあの契約の子孫です。神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。今日はこの箇所からみんな聞きなさいというテーマで神様の御言葉を学んでいきます。今日は合同礼拝でした。最初に小さな子どもたちと一緒に神様を礼拝して賛美して礼拝がスタートしました。サンデースクールの働きを始めて3年になります。長らくサンデースクールの働きをしてなかったんですけど、3年前からサンデースクールの子どもたちと一緒に毎週礼拝をしてます。最初のうちはですね、サンデースクールをしているのかナズルをしているのかわからないような状況だったんですけども、子どもたちは徐々に徐々に確実に成長してきてるんですね。いくつかちょっと紹介したいなと思いますけども、まずビデオ一つ、見ていただきたいなというふうに思います。
その日私のしもべにも走ためにも私の霊を捧ぐ。すると彼らは預言する人2の18、
はい、暗唱聖句を、覚えている今君の映像ですけども、島根に帰った時にわざわざ暗唱聖句を覚えましたということでビデオレターを送ってきてくれたんですね。あれだけ、時々やんちゃをする彼ですけども、暗唱聖句を覚えるまでに成長しました。今では毎週確実に暗唱聖句を、覚えてくるんですね。本当にその成長を見るときにあすごいなっていうふうに、目を細めることがあります。先日はですね、私の息子 JJ が小学校に上がったんですけども、小学校に上がって、彼に、家の鍵を渡すようになったんですね。彼が一人で家まで歩いて帰ってくるわけですね。で、自分で鍵を開けてですね、家に入って、鍵を閉めて、お父さんお母さんが帰ってくるまで家で一人でいなさいっていう、小学校1年生にして重荷が、あまりにも重い働きかなとも思うんですけども、そんな働きを彼に与えました。初日ですね、彼が一人で家にいるということで、まあ、ちょっとドキドキしながら親としても心配もしながら家に帰ったんですね。で、扉を開けて、見てみると、彼がですね宿題を全部やってたんですね、一人で。で、それだけじゃなくてきれいに自分の部屋を片付けてたんです。それで終わりではなくてですね、彼は台所に行って、 残っていた洗い物を全部やってたんですね。で、それを見てですね、あ、子供って成長するなと、うん、僕は単純な性格なので、よし、アイスクリーム買いに行こうって二人でアイスクリーム行ったんですけども、本当に子供たちの成長を見るときに本当に驚かされます。しかし、私たちが、見失ってはいけないのは、その成長を与えてくださるのは神様であるということですね。親が素晴らしいから子供が成長するのではありません。子供たちが賢いから成長するのではありません。子供たち一人一人を成長させてくださるのは神様ですね。サンデースクールの子供たちを見ているとそのように感じます。足の利かない男性が癒された話です。40年間歩いたことがありませんでした。その男性が40年間歩いたことなかった彼のくるぶしが強くなって起き上がって飛び跳ねて歩き回ったという奇跡を目の前にした時に、ユダヤの人たちは好奇の目を持って、何が起こったんだ、この人に一体どんな力が下ったんだというふうに彼を見たわけですね。また彼の手を引っ張って起こしたヨハネ、そしてペテロを見つめました。この人たちに力があるんじゃないか、そんな彼らに対してペテロはこんな風に言ったわけですね。いや違う、私でもない、私の力でもない、私の信仰でもない、イエス・キリストの皆がこの男性を強くしたという話を先週学びました。今週はその続きですね。ペテロはの話は終わってないんですね。ペテロはこのイエス・キリストこそこの話の主人公だけではなく、聖書全体の、いや世界の全ての物語、世界の歴史の全ての主人公がイエス・キリストであるということを伝えたかったんですね。この男性でもない、ペテロでもない、ヨハネでもない、このイエス様を知ってほしい。預言者たちが語ったように、私たちが本当に今日も心と耳と目を止めなければいけないのはイエス・キリストご自身であるということを聖書を通して知ることができます。今日ここに皆さん礼拝に来ました。イエス様を見つめて、イエス様がどのようなお方であるかをもう一度聖書を通して学んでいきましょう。ペテロが紹介したイエス・キリストについて今日は学んでいきます。ペテロはイエス・キリストのことをこのように紹介しました。イエス・キリストはメシアであるというふうに紹介しました。御言葉読みます。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。18節ですね。聖書の最初から書いてある、旧約の時代からずっと書かれていたあのメシア、簡単に言うならば救い主ですね。私たちを救ってくださるこの預言の方、この方は実はイエス・キリストだったんですよということをペテロはユダヤの人たちにこの場所で語るわけですね。旧約の時代から語られてきたこのメシアと呼ばれる方はどのようなお方でしょうか。ペテロは続けてこんな風に説明をします。19節そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。救い主、メシアというお方は私たちを救い出してくださるお方、何から救い出してくださるんでしょうか。罪から私たち一人一人を救い出すことができる唯一のお方であるということをここでペテロは語ります。私たち一人一人もこのイエス様を信じました。イエス様だけが罪から私たちを救ってくださる方です。この、罪を拭い去っていただくという、この拭い去るという言葉ですね、拭く、きれいに拭くっていう言葉ね、何も残さずきれいに拭くっていう、そういうギリシャ語が、使われているわけですけども、世の中には、染み抜きの達人とか、 まあ、日本人はよく神という言葉を使うんですけど、清水の神様とかって言われている人がいるわけですね。でその人が最近本を出しました。魔法水でシミが落ちるということで、シミが確実に落ちる。それだけじゃなくて、この服ですね、服の元々の素材とか元々の形を崩さずにきれいに落とすことができるという魔法水を、開発してですね、そして家庭でも簡単に作ることができるということで、紹介して本を出したんですね。調合を言いますと言わないんですね言ったらみんなそっちだけノート書きそうなので、この魔法水、確かにシミを落とすことができます。きれいに元通りにすることができます。しかし、どのような消しゴムを使っても洗剤を使っても、石鹸を使っても落ちないものがあります。それが私たちの罪であると聖書は教えています。子供の頃よく、大人の人に言われたことがありますね。あんた一回言ったことはもう帰らへんよって、消しゴムで消されへんからなって言って怖い顔で言われたことが、ありますね。本当に消しゴムで消えない、私たちにこびりつくシミのようになった、シミつく罪が私たちの人生の中にあります。その罪を唯一拭い去ることができるお方がいると聖書の中に書いてあるわけですね。このメシア、イエス・キリストをペテロは伝えたかったんだということを聖書を通して知ることができます。どのような薬品を持っても、どのような工程をしても、どのような作業をしても拭い去ることができない私たちの罪を唯一無効にすることができる方、それがメシア、救い主、キリストです。このイエス・キリストを知ってほしい。だからこそペテロはこんな風に言うわけですね。ペテロのメッセージはシンプルです。だからこそ私たち一人一人は悔い改めて立ち返る必要がある、悔い改めて立ち返る必要があるというふうにペテロは語りました。もう一度19節読みます。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。だからこそ私たち一人一人は悔い改める必要がある、立ち返る必要がある。ペテロは知ってたんですね。彼らの無知のゆえに彼らは罪の中に生きてたこと、何が正しいか何が間違ってるか分かってなかったんですね。何が罪であるか、何が神に喜ばれることかを知ってなかったんですね。その結果、罪の中に歩んできたこのイスラエル、ユダヤの人たちに対して、このイエス様はあなたのその知らないで犯した罪も許すことができるお方、罪を拭い去ることができる唯一のお方である、だからこそ悔い改め、そして立ち返るようにというふうに語ったんですね。神様の願いってのは何かというと、私たち一人一人がその罪を悔い改めて、その罪が許され、記憶され、その汚れと束縛から自由になることですね。そのことを神様は何よりも望んでおられる。ダビデという王様が大きな罪を犯しました。彼は姦淫の罪と殺人の罪を犯したんですね。で、本当にその大きな罪のゆえに、彼はその罪のその重圧、自分の犯したことの大きさに押しつぶされそうになってました。その時に彼はこんな歌を、詩編で書いています。詩編の51編を開いて共に読んでいきたいと思います。詩篇の51編の1節から7節をお読みします。詩篇の51編の1節から7節。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに ただあなたに罪を犯し、あなたの御名に悪であることを行いました。それゆえ、あなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は徳ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。あなたの心の内の真実を、あなたは心の内の真実を喜びます。それゆえ、私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って、私の罪を除いて清めてください。そうすれば、私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば、私は雪よりも白くなりましょう。ダビデという人は、こんなふうに言いましたね。3節。私は自分の背きの罪を知っています。一人一人、どのような1週間を歩んでこられたか、私には、想像することはできませんけども、私たちは毎日の生活の中で罪を犯すものです。言葉を持って、思いの中で、考えの中で、行いの中で、私たち一人一人は罪を犯す罪人です。その罪を許してくださる、拭い去ってくださる唯一のお方がいます。それがメシアであるイエス・キリストです。この神様の前にダビデは心を注いで悔い改めの祈りと賛美を捧げたわけですね。私たち一人一人も今日心に示されている一つ一つの罪を神様の前に悔い改めたいと、そんなふうに願います。教会の今年度のビジョンは福音にふさわしくですね。福音にふさわしい歩みというのは悔い改めから始まります。私たち一人一人が神様の前にその罪を認め、そして悔い改めてイエス様と共に歩むようになっていくときに、福音にふさわしい生活が始まっていきます。今日は週の最初の日です。神様の前に共に出ていきましょう。そしてメシアであるイエス・キリストが私たちの罪を拭い去ってくださると言っておられますから、神様の前に罪を告白して悔い改めて清められて歩む一週間を歩んでいきましょう。二つ目、ペテロはイエス・キリストのことをどのように紹介したでしょうか。彼はこんなふうに言いました。イエス・キリストは預言者であるというふうに語ったんですね。イエス・キリストは預言者である。聖書の御言葉共に読みましょう。22節ですね。22節読みます。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。イエス・キリストは預言者であるというふうにペテロは紹介しました。預言者ってのはどういう人でしょうか、ね、よく質問がありますけども、預言者の預っていう字はどんな字を書きますか。はい、預かるっていう字を書くんですね。預かる言葉ですね。言葉を預かる人、神様の言葉を預かって伝える人のことを預言者っていうふうに聖書は言います。ちょうどよく世間一般で聞く預言者っていうのはあらかじめっていう字を書くんですね。あらかじめ言うって書くんですけども、聖書の言う預言者は言葉を預かるっていうふうに書きます。神様の言葉を預かって語った人がいるんですね。その、最も素晴らしい一番最初の預言者と言われるのはモーセという人ですね。彼は神様からの言葉を受け取って、そしてイスラエル民族に語ったんですね。そして彼はそのイスラエル民族を400年間奴隷であったあのエジプトの地から連れ出して救い出す、導き出すという働きをしたわけですね。同じようにペテロは言うわけです。同じようにこのイエス・キリストは私たち一人一人を罪の束縛から導き出すことができる。私たち一人一人をその罪と死とその奴隷の状態から救い出すことができる預言者なんだということをペテロはこの箇所を通して伝えたわけですね。モーセという人はそのように働きました。 イエス・キリストも同じように私たちを導いてくださる。イエス・キリストはどのようなことを語られたのか、その、語られた内容を紹介したいと思います。イエス・キリストは回復の時が来るという約束を予言されました。回復の時が来る。二十節ですね。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。回復の時が来る。イエス様がちょうど、十字架にかかって、そして弟子たちに現れて天に引き上げられている箇所、引き上げられていく箇所を皆さん、覚えておられるでしょうか。ちょうど、イエス様は、十字架にかかった後、オリーブ山というところで最後弟子たちと話をされるわけですね。そこの使徒の働きの一章で見ました。そして弟子たちが見ている中でイエス様は一人だけ天に引き上げられていくわけですね。そして呆然と使徒たちは天を見上げてたわけですね。その時に二人の御使いがやってきて彼らに、このような予言をします。その箇所を一緒に開いて読みたいと思います。使徒の働きの一章、使徒の働きの一章の9節、10節、そして11節、聖書をお持ちの方は共に開いていただいて共に読みましょう。使徒の働きの9章、1章、9節、10節、11節、9節から読みましょう。3、はい。聖書の予言はこうですね。イエス様は天に引き上げられたんですけども、同じありさまでもう一度来てくださる。その時のことを聖書は回復の時というふうに言います。イエス様がもう一度この世界に来てくださる時に、そこには回復の時がある。今まで傷んでたもの、苦しんでたもの、今まで壊れてきたもの、その全てをもう一度回復させるために、神様との関係を、人間との関係を、自分の歩みを、生き方を回復させるためにイエス様はこの世界に来てくださるということを聖書は予言しています。この男性の足が治ったというこの出来事はある意味比喩なんですね。この男性の足は回復したんです。40年間効かなかったこの足が強くなって回復されて、くるぶしが強くなって立ち上がることができたんですね。その同じ希望を私たち一人一人はイエス様を通して受け取ることができるんですね。イエス様がもう一度来られるとき、私たち一人一人は回復の時を経験することができる。そこには希望があるわけですね。私たちの痛み、苦しみ、悩み、不安、恐れ、そのすべてを神様取り除いてくださるために来るんだっていうふうに聖書を通して学ぶことができます。先ほど拭い去るという言葉を、紹介しました。罪を拭い去るという言葉ですね。このギリシャ語、実は新約聖書の中にたった5回しか出てこないんですね。で、この言葉が、もう一度出てくる箇所を、紹介したいと思います。黙示録の21章の3節と4節にこんな御言葉があります。紹介します。黙示録の、21章の3節と4節、その時私は身だから出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである、というふうに聖書の中に書いてました。ここに拭い去るという言葉が出てきましたね。この言葉が 先ほど読んだ罪を拭い去るという言葉と同じことが使われているんですね。紹介します。イエス・キリストはこの世界に二度来られます。一度目来られた時は私たちの罪を拭い去るために来てください。もう一度来られる時にイエス・キリストは私たちの涙、苦しみ、悲しみ、死を拭い去るために来てくださるんだって。これが回復の時である。これが希望の約束なんだということをペテロはこの箇所で語ったわけです。イエス様はもう一度来てくださる。その時に回復の時が来る。本当に男性に回復が与えられたように、私たち一人一人はこのイエス様、イエス・キリストの御名によって救われ、贖われ、回復が与えられるという約束をペテロはこの箇所を通して語ったんですね。私たち一人一人のうちに与えられている約束というのはこのような希望です。イエス・キリストは預言者。私たち一人一人に希望の預言を与えてくださるお方です。だからこそ私たち一人一人は聞くこと、そして従うということをしたいというふうに願います。聖書、読みます。22節23節、モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし出される。イエス・キリストは私たちに希望の預言を与えてくださるお方です。だから私たち一人一人は聞くこと、そして従うことを喜んで選びたいというふうに願います。イエス様がそのように語ってくださるその祝福の約束の一つ一つを受け取っていきましょう。ペテロがこの箇所で語っていたのはちょうどユダヤの人たちですね。ユダヤの人たち、イスラエルの人たちの歴史というのはアブラハムという人から始まっています。アブラハムに神様は約束を与えてくださったんですね。このアブラハムという人を通して全世界を祝福するって、その約束の通り確かに彼らは奴隷になったんだけども、モーセという人を通して彼らはその奴隷の状態から解放されるわけですね。それだけじゃない、彼らのうちにいつも預言者を通して神様の約束の御言葉を、神様があがなってくださる、救い出してくださるという約束の御言葉を旧約の時代ずっと神様は語ってこられました。この預言の通りにイエス様が来てくださって私たち一人一人を祝福し、そして導くために今日も語ってくださるというふうにペテロは教えています。だからこそこんなふうにペテロは紹介するわけですね。26節を見てください。神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を、丸入れてください、祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためです。イエス・キリストは預言者です。神様の御言葉を受け取り語ってくださるお方です。この御言葉に聞き従うときに私たち一人一人に約束されているものは祝福ですね。あなた方を祝福する、そして私たちの邪悪な生活を作り変えることができる、私たちの人生を作り変えることができるっていうふうに約束を与えています。だからこそ私たちは聞き従うものになりたいと思います。神様の御言葉、イエス・キリストの言葉に従うということは私たちにとって祝福です。それこそ私たちの人生を作り変えるからです。5月1ヶ月間通して魚住チャペルでは毎日御言葉を読むということをしてきました。私たち一人一人の生活が福音にふさわしく変わっていくために何が必要でしょうか。イエス・キリストの御言葉に聞き従うことですね。その時に私たち一人一人は神様が与えるところの祝福、そして生活が変えられていくということを体験することができます。私たち一人一人はこのような素晴らしいイエス様に出会うことができたことを感謝したいなと思います。そしてこの御言葉を受け取って歩んでいくものになっていきましょう。